知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所福祉総務課の森さんに、災害時助け合い隊への登録はお済みですかについて伺っていきます。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森さん、一宮市内でもし大きな災害が起きたと考えたら、普段から備蓄や避難場所を確認していても、いざという時にどうしたらいいか不安ですよね。
はい、私も実際に大きな災害を経験したことがありませんので、いざという時に冷静に行動することができるか、正直不安です。
今回災害時助け合い隊への登録はお済みですかということなんですが、この災害時助け合い隊というのはどのような制度なんですか？
はい、この制度は自分の個人情報を地域の方々へ提供しても良いという条件で、災害発生時に自力または家族等の支援のみでは避難することが困難な方々が要援護者として登録し、災害時に避難などの支援を地域でしていただいたり、日頃の見守り活動などに利用していただくものです。
この制度は助けたいと思っている人が登録するだけではなくて、助けが必要だと思っている人が登録するんですね。
はい、助けが必要だと思っている方が自ら、支援者となっていただく方へお願いしていただき登録する制度です。
ちょっと意地悪なこと言っちゃいますが、そもそも災害時はお互い助け合うものなので、わざわざ登録は必要なんですか？
はい、昔のように近所にどんな方が住んでいるか把握できていれば、このような制度は不要だと思います。しかし現代社会は昔に比べ隣近所との関係が希薄になっており、どこにどんな方が住んでいるのか把握できている方は少なくなってきているのではないかと思います。こういった現代社会の状況を踏まえますと、どこにどんな方が暮らしているのか顔をつなぐという点でも意義があるのではないかと考えております。
確かに近所にどんな方が住んでいるか知らなかったり、知っていても助けを必要とされているかどうかまでは知らなかったりしますね。また本当は助けが必要なのに登録されていない方もいるかもしれませんね。
そうですね、こういった制度があるということを知っていただき、助けが必要な人ほど自分では声が上げられないこともあると思いますので、助けを必要としている方の掘り起こしのきっかけになればいいなと考えています。
ではどのような方が登録の対象になるんですか？
はい、次の4つの条件のいずれかに該当する方が登録することができます。身体障害者129、療育 A 判定の手帳をお持ちの方、介護保険要介護3以上の方、65歳以上の高齢者のみの世帯の方になります。
その対象の方が登録をしたいと思った場合、どのように申請をすればいいですか？
はい、まず申請書についてですが、ホームページからダウンロードすることが可能です。ダウンロードが難しい方については、一宮市役所福祉総務課福祉総務グループまでご連絡ください。申請書は一宮市役所福祉総務課福祉総務グループ、高年福祉課高年福祉グループ、木曽川事務所総務窓口課、各出張所、一宮市社会福祉協議会本部、微細支部、木曽川支部のいずれかで提出することができます。
申請書の書き方を教えてください。
はい、申請書の書き方についてですが、申請書の表面については、登録を希望される方自身のことについて記入していただきます。ご本人による記入が難しい場合は代筆でも構いません。ただし個人情報を要援護者名簿により地域の方々へ提供することとなりますので、その点についてご本人に十分説明し、 同意を得た上で代筆をお願いします。続いて裏面に続いてですが、個別支援者欄には必ず1名は記載していただきます。主に要援護者の近くに住んでおり、緊急時すぐに駆けつけられる人、こういった方へ要援護者、または家族の方から支援者となっていただくようお願いしていただくこととなります。ご近所付き合いがない方などで支援をお願いできる方が見当たらない場合は、民生委員さんや町会長さんなどに相談してください。次に地域支援者欄については、民生委員さんか町会長さんのどちらかを選んでいただき、お願いしていただくことになります。
支援者さんというのは行政が決めてくださるのではなくて、事前に申請の際に支援者の承諾を得て登録するんですね。
はい、その通りです。
支援をされる方はどのような支援ができるんですか？
はい、災害時には要援護者の安否を確認し、地域の災害情報を伝えたり、避難が必要な場合にはその手助けをお願いしています。また個別支援者の方には、地域支援者の方へ要援護者の避難状況を伝えていただいております。また制度の名前に災害時と入っておりますが、いざ大きな災害が起きた時だけでなく、日頃からの見守り活動などもお願いしております。
この支援者さんにあたる方も、災害時はご自身のことやご家族の安全確認で大変ですよね。
はい、災害時には個別支援者、地域支援者の方ともに自身と家族の安全を確保していただくことが大前提です。支援者はあくまでも善意により支援を行うもので、責任を伴うものではありません。
では登録された方への注意事項はありますか？
はい、登録したからといって必ず誰かが助けてくれるという制度ではありません。大きな災害が起これば全員が被災者となります。助けてくれると思っている人も、どのような事情が発生しているか分かりません。自分の身は自分で守るという意識を常に持ちましょう。
わかりました。この災害時助け合いたいというのは、まず支援の必要の方が登録をし、一宮市が登録者の一覧表を地域の支援者や近隣の個別支援者の皆さんに送り、支援者の皆さんの協力で日頃から支援の必要な皆さんの生活を見守るんですね。災害時には支援が必要な方をサポートして、支援者の方が市に避難状況を報告するというネットワークが組めるんですね。支援が必要な方はその第一歩、まずは助け合いたいに登録をお願いします。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、大きな災害が起きた時、自分や家族の力、地域の協力、いわゆる自助や共助の力で助かった方はほとんどで、行政の力で助けられた方は1割程度というデータもあります。食料の備蓄や避難場所の確認を行うなど、日頃から防災意識を持っていただきたいと思います。またこの制度の登録の有無に関わらず、ご近所でのコミュニケーションを取っていただくよう心がけていただきたいと思います。
森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回森さんにお話しいただきました、災害時助け合い隊への登録はお済みですかについては、広報一宮6月号9ページに記載されています。お問い合わせは福祉総務課、電話0586-28-9015、 0586-28-9015 です。 I-WAVE。 それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。
みんなおいでよ、優しい僕ら。
は一宮市情報をお届けします。まずはファミリークラフト教室についてのご案内です。ミサンガ製作と愛知県尾張繊維技術センターの見学が行われます。日時は8月1日月曜日午後1時30分から4時、会場は一宮地場産業ファッションデザインセンター FDC。 対象は小学3年生から6年生と保護者2人1組、定員は先着10組。お申し込みは7月5日火曜日の午前10時から電子申請でお願いします。お問い合わせは FDC 電話0586461361、 0586461461です。続いて高齢者の栄養講座についてのご案内です。レトルト食品などを活用したバランスの良い食事の講義が行われます。開催日時は2つあります。8月23日火曜日、25日木曜日と8月30日火曜日、9月1日木曜日です。時間はいずれも午前10時から11時30分。会場は修文大学。対象は65歳以上で2日とも参加できる方。講師は修文大学講師水田文さん。定員は各16人、先着です。お申し込みは7月4日月曜日から電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話0586289151、0586289151です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に健康づくりサポーター養成講座についてのご案内です。日時は9月9日金曜日、22日木曜日、30日金曜日です。時間は午後1時30分から4時、会場は北保健センター。対象は市内在住のおおむね70歳以下で、講座後に地域の健康づくり活動ができる方。定員は先着20人です。お申し込みは7月1日金曜日から電話で北保健センターまでお願いします。お申し込みお問い合わせは北保健センター、電話0586-86-1611、 0586-86-1611 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。